地上の聖女と天の聖女。さて、最初の契約にも、礼拝の規定と地上の聖女とがありました。すなわち、第一の幕屋が設けられ、その中には食台、机、そして供え物のパンが置かれていました。この幕屋が聖女と呼ばれるものです。また第二の垂れ幕の後ろには、至聖女と呼ばれる幕屋がありました。そこには金の香壇とすっかり金で覆われた契約の箱とがあって、この中には、マンナの入っている金の壺、目を出したアロンの杖、契約の石板があり、また箱の上では栄光の姿のケレビムが償いの座を覆っていました。こういうことについては、今はいちいち語ることはできません。以上のものがこのように設けられると、祭司たちは礼拝を行うために、いつも第一の幕屋に入ります。しかし、第二の幕屋には年に一度、大祭司だけが入りますが、自分自身のためと民の過失のために捧げる血を必ず携えていきます。このことによって、聖霊は第一の幕屋がなお存続している限り、聖女への道はまだ開かれていないことを示しておられます。この幕屋とは、今という時の比喩です。すなわち、供え物と生贄が捧げられても、礼拝をする者の良心を完全にすることができないのです。これらは、ただ食べ物や飲み物や諸事の洗い清めに関するもので、改革の時まで課せられている肉の規定に過ぎません。けれどもキリストは、すでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通り、親木と若いお牛の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖女に入って、永遠の贖いを成し遂げられたのです。なぜなら、もし親木とお牛の血、また雌牛の灰が汚れた者たちに振りかけられて、彼らを聖なる者とし、その身を清めるならば、まして永遠の霊によってご自身を傷のない者として神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。こういうわけで、キリストは新しい契約の仲介者なのです。それは最初の契約の下で犯された罪の贖いとして、キリストが死んでくださったので、召された者たちがすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために他なりません。遺言の場合には、遺言者が死んだという証明が必要です。遺言は人が死んで初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は効力がありません。だから最初の契約もまた、血が流されずに成立したのではありません。というのは、モーセが律法に従って全ての掟を民全体に告げたとき、水や黄色の羊毛やヒソプとともに若いお牛と親木の血を取って、契約の書自体と民全体とに振りかけ、これは神があなた方に対して定められた契約の血であると言ったからです。また彼は、幕屋と礼拝のために用いるあらゆる器具にも同様に血を振りかけました。こうしてほとんどすべてのものが律法に従って血で清められており、血を流すことなしには罪の許しはありえないのです。罪のあがなう唯一の生贄。このように天にあるものの物資はこれらのものによって清められねばならないのですが、天にあるもの自体はこれらよりも勝った生贄によって清められねばなりません。なぜならキリストは誠のものの物資に過ぎない人間の手で作られた聖女にではなく、天そのものに入り、今や私たちのために神の御前に現れてくださったからです。またキリストがそうなさったのは、大祭司が年ごとに自分のものでない血を携えて聖女に入るように、たびたびご自身をお捧げになるためではありません。もしそうだとすれば、天地創造の時からたびたび苦しまねばならなかったはずです。ところが実際は、世の終わりにただ一度、ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださいました。また人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた後、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださるのです。